いつの間にか背後に、よしこが空豆を山盛りにしたお皿を持って、ぼんやり立っていました。何にもしないからって言って。いい、何も言うな。お前は人を疑うことを知らなかったんだ。お座り、豆を食べよう。並んで座って豆を食べました。ああ、信頼は罪になりや。相手の男は自分に漫画を描かせてはわずかなお金をもったいぶって置いてゆく30歳前後の無学な小男の商人なのでした。さすがにその商人はその後やってはきませんでしたが、自分にはどうしてだか、その商人に対する憎悪よりも、最初に見つけたすぐその時に、大きい咳払いも何もせず、そのまま自分に知らせにまた屋上に引き返してきた、堀木に対する憎しみと怒りが、眠られぬ夜などに、ムラムラ起こってうめきました。許すも許さぬもありません。よしこは信頼の天才なのです。人を疑うことを知らなかったのです。しかし、それゆえの悲惨。神に問う。信頼は罪なりや。よしこが怪我されたということよりも、よしこの信頼が怪我されたということは、自分にとってその後長く、生きておられないほどの苦悩の種になりました。自分のような、いやらしくおどおどして、人の顔色ばかり伺い、人を信じる能力がひび割れてしまっている者にとって、よしこの無垢な信頼心は、それこそ、青葉の滝のようにすがすがしく思われていたのです。それが一夜で黄色いお水に変わってしまいました。見よ、よしこはその夜から自分の一品一生にさえ気を使うようになりました。おい、と呼ぶとピクッとして、もう目のやり場に困っている様子です。どんなに自分が笑わせようとして、お道化を言っても、おろおろし、ビクビクし、やたらに自分に敬語を使うようになりました。果たして、無垢の信頼心は罪の源泉なりや。自分は人妻の犯された物語の本をいろいろ探して読んでみました。けれども、よしこほど悲惨な犯され方をしている女は一人もないと思いました。土台、これは点で物語にも何もなりません。あの小男の商人とよしことの間に少しでも恋に似た感情でもあったなら、自分の気持ちもかえって助かるかもしれませんが、ただ夏の一夜、よしこが信頼して、そうしてそれっきり、しかもそのために自分の眉間は真っ向から割られ、声がしゃがれて、若しらぐが始まり、よしこは一生おろおろしなければならなくなったのです。大抵の物語は、その妻の行為を夫が許すかどうか、そこに重点を置いていたようでしたが、それは自分にとっては、そんなに苦しい大問題ではないように思われました。許す、許さぬ。そのような権利を留保している夫こそ幸いなるかな。とても許すことができぬと思ったなら、何もそんなに大騒ぎせずとも、さっさと妻を離縁して、新しい妻を迎えたらどうだろう。それができなかったら、いわゆる許して我慢するさ。いずれにしても夫の気持ち一つで、四方八方が丸く収まるだろうに、という気さえするのでした。つまりそのような事件は、確かに夫にとって大いなるショックであっても、しかしそれはショックであって、いつまでも尽きることなく打ち返し打ち寄せる波と違い、権利のある夫の怒りでもって、どうにでも処理できるトラブルのように自分には思われたのでした。けれども自分たちの場合、 夫に何の権利もなく、考えると何もかも自分が悪いような気がしてきて、怒るどころか、おこごと一つも言えず、またその妻は、その所有している稀な美質によって犯されたのです。しかもその美質は、夫のかねて憧れの、無垢の信頼心という、たまらなく可憐なものなのでした。無垢の信頼心は、罪なりや。唯一の頼みの美質にさえ、疑惑を抱き、自分はもはや何もかも訳がわからなくなり、赴くところはただアルコールだけになりました。自分の顔の表情は極度に卑しくなり、朝から焼酎を飲み、歯がボロボロにかけて、漫画もほとんど歪画に近いものを描くようになりました。いいえ、はっきり言います。自分はその頃から春画のコピーをして密売しました。焼酎を買うお金が欲しかったのです。いつも自分から視線を外しておろおろしているよしこを見ると、こいつは全く警戒を知らぬ女だったから、あの商人と一度だけではなかったのではなかろうか。また、おりきは。いや、あるいは自分の知らない人とも。と疑惑は疑惑を生み、さりとて思い切ってそれを問いただす勇気もなく、例の不安と恐怖にのたうち回る思いで、ただ焼酎を飲んで酔っては、わずかに卑屈な誘導尋問みたいなものをおっかなびっくり試み、内心愚かしく一喜一憂し、上辺はやたらにおどけて、そうしてそれからよしこに忌まわしい地獄の愛撫を加え、泥のように眠りこけるのでした。